ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、類仙子学者ばかりの日本の2番目ですね。類仙子という人がソ連に誕生して、出てきて、若い人でしたね。遺伝学者で、その人が、共産主義の下で小麦を育つと、よく育つと。要するに植物というのは、その国の社会体制が共産主義ならよく育つし、まあ、資本主義なら育たないという説を言ってですね、そしてスターリンとかフルシチョフに取り入って、ソ連のアカデミーの総裁になりですね、多くの学者をシベリア送りしたりして、そして、まあ結局死んだりしました。一番立派なロシアの学者は、類仙子によって殺されました。もちろん共産主義の下で小麦がよく育つなんて嘘ですから。それはロシアの、穀物政策を大きく傷つけてですね。おそらく1920年にできた、ソ連がですね、70年で滅びた一つの原因は、やっぱり類仙子のような人が現れてですね、それで学問とは全く無縁なことを主張し、政治主導の科学ですね。まあ、そんなものは成立するはずないんですけども。まあ、それによって多くの悲劇が生まれたわけですね。しかしそれは他人事ではないんです。今の日本がまさにですね、地球温暖化にしろ、太陽光発電にしろですね。その他の、例えば、予防注射にしろですね。添加物にしろ。ほとんどのものがですね、類仙子学者によって占有されてしまってる。ということなんですね。まあ、こういうことは、私のようにですね、まあ、日本に生まれ、日本で育ち、今まで日本人が幸福になってくれることがね、僕の幸福でもある。そう考えてきて、一生懸命、若い時から、日本の学問のためにやってきた人間にとってはね、耐えられないぐらい辛いんですよ、実は。私は幸いにもですね、すごくいい会社、まあ、旭化成っていうところですけど、非常にいい会社に勤めたので、人生の全般はですね、本当にその会社で、まあ、日本のために貢献させてもらいました。そして50歳で大学の方に移ったんですが、その後もですね、私立大学、国立大学と、まあいうふうに教鞭を取ってですね、それで立派な学生を育ってまいりました。まあそういう経歴の私にとってみればですね、現在の類仙子学者、つまり、学問的なことよりか、自分の出世とかお金とか、政治家に取り入るとか、マスコミに出れるとか、まあそういうことを考える学者ですね。それは本当に私は許せないっていう感じなんですよ。学者はね、お金持ちではありません。お金持ちではありませんが、現在の日本ではですね、学者で生活が困るってことはありません。それからまあ高等学校の先生なんかは学者とほぼ同じぐらいの力のある人多いんですけども、まあその人たちも高等学校の先生で十分にご飯を食べ居住していくことができるだけのお金をもらっております。もちろん小学校、高等学校、中学校はね、大変ですから、まあ先生は社会的にも尊敬されておりますし、まあ、お金持ちになるってことは、ちょっと教育とか学問をやればね、それは望めることではないんですね。教育は教育の喜びがありますし、学問は学問の喜びがありますから、それはビジネスマンよりかですね、お金、金銭的な待遇が悪いのが適切であって、そういう人たちから見れば、8割ぐらいの給料でいいんでしょうね。その後の2割分は、自分がですね、自分の好きな学問をやったり、子供たちと教育で接してですね、そして本当に子供たちと接するってことは、自分の人生を豊かにすることになりますから、いいわけですね。ただ今の小学校、中学校の先生が、そういう自分の教育に対する熱意を発揮できるかどうかちょっと別なんですね。だけどしかし、日本社会はそういう先生方にですね、教育の大切さ、教育の喜びを味わってもらって、そして僕らの子供たちに立派な教育をしてほしいっていうのが私の まあ、真正面からの話ですけど、当然それが希望です。いい加減な人格の先生とかね、まあ、そういう人にやってもらいたくありません。ただ私は自分の子供とか自分の孫がね、ずっと教育を受けてくるのを横で見てまして、ちょっと先生の労働は過重ですね。特に小学校中学校の先生は、まあ、周りからいろいろ言われたりするんでしょうね。文部省から言われたり、あまりに細かく、まあ、やりすぎるっていうか、やりすぎるってことはありませんけどね。まあ、ここまでやるんだったらば、先生ばかりじゃなくて、そういうことを進める事務の人をですね、用意しなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。これは、例えば、アメリカやヨーロッパを真似るわけじゃありませんけども、ヨーロッパ、アメリカでも日本と違ってですね、日本は大学でもですね、1から10まで先生がやるんですけど、アメリカとかヨーロッパはですね、例えば学生の生活指導であるとか、進路指導っていうのはですね、どちらかというと専門の事務職がおります。この体制がいいかどうかはちょっと議論するとしてですね、少なくとも、どういう形でいい教育をするために先生方の負担を減らすかということは議論しなければいけないと思います。しかし今日議論するのはそんな高尚なことではなくてですね、今もう類選考学者の先生、もしくは類選考学者が書いたような教科書とか、まあそういうものに読されて、子供が嘘を教えてもらってるってことなんですね。私が、大学の先生の時には、学生はですね、石油は間もなくなくなると思ってたりですね、それからリサイクルすることによって、物質を少なくすることができる、節約できるというふうに、全く世の中で行われている間違ったことをそのまま教えられておりました。で、後にもうすでにね、ダイオキシンが猛毒でないっていうことは分かりましてね。これについては学生は何つってるかっていうと、先生、高校の時にダイオキシンが毒物だってことを習ったんですけども、変わったんですかっていうか、いや、その当時からそうなんですと。ただ、ダイオキシンが毒物だって言って儲ける人がいたんで、まあ、それの学者がいたんですねと。まあいうふうに、まあ柔らかくは言っとくんですが、やはり教科書に対する信頼性っていうのが、まあ、やっぱりダメになってくるんですね。まあ最近、明治天皇の夜叉子さんの武田さんがですね、日本史の教科書の書き直しを次から随分して頑張って、8回目に、文部省の認定を得ました。私もその教科書を見ましたけどね。今までの中学校、高等学校で教えてる日本史の教科書よりかはですね、かなり正しい記述になりましたね。今までの日本の日本史の教科書っていうのはですね、日本をいかにダメに変えるか、いかに中国が素晴らしい国で、日本はダメな国かという思想を繰り返し繰り返し、生徒に教えるという教科書になっておりました。それがですね、武田さんの教科書は別に日本が素晴らしいということを書いてあるわけじゃなくて、歴史そのものをそのままですね、きちっと書いてる。もうちょっと私は日本にいい愛国的な教科書でいいと思いますけども、愛国的な教科書を書くっていうことは、日本の子供たちが生きる希望を持つっていうことなんですね。これはイギリス病でもちゃんと分かっておりまして、その国の子供がですね、希望を持って頑張るということはですね、その国に誇りを持つということなんですね。誇りを持つということは嘘をつかなくていいんですよ。だけど、やや日本にいいように教科書を作っておくと。嘘はつかないけども、いいように教科書を作っておく。例えば、この前の戦争でもですね、日本の戦争で世界のほとんどの有色人種が解放されて独立したことはもう確かでありますので、それの意義をちゃんと書くとかね。それから戦争中にやはり日本の軍隊がね、他の国に見られないような武士の精神というか、戦いにおける相手の人権を守ったと、まあ、いうようなこともありますんでね、それをきちっと書くということが大切なんですね。こういう現象は日本だけじゃなくて、まあ、もちろんイギリスもはじめとして世界各国でその国のインテリが教科書を書くときに、その国を悪く書くということは結構あるんですね。それはどうしてかっていうと、インテリの人たちは、いわゆる最近でエスタブリッシュメントっていうのと同じようにですね、まあ、比較的いい大学を出て、いい家で、自分の人生は 保障されているような人なんです。したがって教科書を悪く書いてもですね、自分の身に影響はないんですね。それでちょっと格好いいわけですね。自分の国を褒めるよりか自分の国をけなす方が格好いいんですよ。それでそういうことになるわけですね。で、まあ、特権階級意識っていうのがあるわけですね。ちょっと前に青山、東京の青山、青山とは大した高級住宅地でもありませんが、青山に住んでる人は少なくとも自分たちはエリートだと思ってるんです。だからそこにですね、なんか生活相談所かな、なんか問題児の相談所かな、なんか作ろうと思ったら、青山はそんな人がいないから、そんなものを作っては困ると。ここはエリートの集団であると。まあ、いうようなことで、僕はもうそういう人はね、日本から出てってもらった方がいいと思います。もうね、やっぱり日本人っていうのはですね、和をもって尊しとなすっていうことですからね。つまり、日本が今まで5万年間ですね、本当に世界の模範となるような国を営んできたのは、やっぱり平等精神なんですよ。アメリカとかヨーロッパみたいな見かけ上の平等じゃなくて、真なる平等ですね。真なる平等の世界だったからこそ、日本が繁栄してきたわけですから、まあ、やっぱりそのね、やっぱり、なんていうかな、価値を、日本の考え方をですね、やっぱちゃんと、しなければいけないというふうに思いますね。まあ、リサイクルにしても、石油がなくなるってことにしても、まあ、最近は温暖化にしてもですね、本当に先生は嘘をつくんですよ。中学校、高等学校の先生たちはね。で、理科の先生だったら、これは嘘かなと思ってるんです。まあ、社会の先生だったらば、アメリカの競争社会と日本の平等社会の良さとかそういうのをね、知っておられるんですけども。だけども中学校、高等学校の先生はですね、まあ、勤務評定みたいなのがあり、まあいろいろあってですね、心の中は苦しいんですが、僕一回名古屋のですね、あれは有名な高等学校の理科の先生にお世話になって、その高校で講演したことあるんですね。その時に、まあ、講演の前に時間がありますから、まあ、先生はこういうことはどう教えておられますかって言ったら、先生は国の指導に従った間違ったことを教えておられました。そうですかと。それはちょっと学問的にどうかと思うんですけどねって僕は言ったら、その先生はですね、私もそれは知っていますと。だけども、それ以外に教えることができないんですと。こう苦渋に満ちた顔で言われましたね。真面目な先生でした。先生自体の精神も破壊しますし、それを教えてもらった生徒の頭も汚染してしまいます。じゃあ誰が汚染してるかって言ったら、その間違ったこと、例えばリサイクルであれば、リサイクルしてないのに、リサイクルしてるというと、これはね、子供の世界でなければ一応いいんですよ。つまり現在のリサイクルの法律っていうのは、リサイクルしなくても、リサイクルしますと言って引き取ればリサイクル率になると、そういう法律ですから、それはそこが抜けてる法律なんですけども、法律というのはそういうものもあるんですね。世の中はそういうことだということが知ってて、それを知るのと、そういう法律があるということを社会科で教えてから理科を教えるっていうね、この世の中は嘘がありますよっていうことを社会科で教えて、そして理科で大躍進が有毒だとか、リサイクルすると物が節約できるとか教えるんだったらまだいいわけですけども、そうじゃないわけですね。純真な心に間違ったことを教える。だけど僕は子供に嘘をこう教え続けてます。ここ30年ぐらいね。子供に嘘を教え続けるということが本当に日本の将来にとって大丈夫だろうかと、非常に心配しております。誰か同意して一緒に僕と活動してほしいと、そう思ってます。